ふるさと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第36話の今日は衣笠中洲の巻その2、中洲の40年間の歩みについて語りは中洲の藤井孝道さんです。
生活の様子について、昭和23年には電灯がつきましたが、それまではランプ生活でした。周囲は水ばかりであるのにかかわらず、飲み水がなく琵琶湖の水を風呂敷でこして飲料水にしたものでありました。こうした生活と過労のためマラリアにかかった者も多く、幾度か発熱と震えで床につく者が続出いたしました。病気にかかっても医者を呼ぶ手段がなく、じっと耐え忍ぶだけという状況でありました。こうした生活をしながらも開拓者魂はいかんなく発揮され、開拓の成果は目に見えて上がってきました。昭和23年には農業協同組合加入、水利組合設立、共同作業所建設、同年9月には吉地の開墾が終了いたしました。家を建て替える者が出てきたのもこの頃からだと記憶しております。昭和24年には岡山県小島湾干拓地等を視察したり、念願であった耕運橋1台購入することができました。また弾丸暗渠工事等に着手する等の余裕もできてきました。昭和27年には小さいながら中洲神社の社殿を建設しております。この時鳥居を建てなくてはということになりましたが、金も材料もなく、コンクリートパイルの残材をもらってきて器用に鳥居を建てたものです。今もこの鳥居は建っておりますが、これは中洲の記念の宝物として永久に残ることでしょう。生活の知恵について、開墾の際掘り起こした吉野根は乾燥させると非常によく燃え、暖房や煮炊きに使われました。また湖の底には長年月に堆積したすくもと称する土がありました。これを丸めて乾燥さすとタドン代わりとしてよく燃料として使われたものです。台風の被害について、昭和25年9月の自然台風ではほとんど全戸が倒壊いたしました。先にも述べた程度の簡単な作りの家でしたので、台風に対する備えもなかったわけです。昭和28年9月の第13号台風ではまず越川堤防が決壊して大中の湖へ流れ込み、大中の湖は一挙に増水、必死で防水に当たりましたが、9月26日夜明け前、ついに安土川で堤防が決壊して小中の湖は元の湖と化し、家は床上浸水が1週間も続き、住民は全員伊庭の近接館に避難し、避難生活は20日間も続きました。稲は20日間も冠水して全て腐ってしまいました。この被害は励まし合いながら苦労してやっとの思いで農地らしい農地になった矢先のことでありましたので、住民の挫折感は計り知れないものがありました。共同炊事場建設、現在若い人たちは共同炊事場って何をしたところと不思議に思われるでしょうが、当時農作業に従事する時間を少しでも多くするため、全戸が共同で炊事をして食事をするためのもので、昭和34年に建設されました。ところが36年9月の16号台風によって壊れてしまいました。37年3月に今度は簡単に潰れないようにとコンクリートブロックで再建され、この建物は今も使われないまま残っております。
ふるさと話第36話、衣笠中洲の巻その2、 中洲の40年間の歩みについて語りは中洲の藤井孝道さんでした。